アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ、
熊谷由香のノーベースボールノーライフ第21回目。さあ、夏休み真っ盛りの7月28日でございますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか最近ちょっと涼しい、ここに2日ぐらいね、なんか涼しくてだいぶ過ごしやすい感じの気候に突然なってるけど、いやなんかね、私寒くて最近くしゃみが止まんないんですよねまあバイトとかのね、あの冷房のせいもあるんでしょうけど、いや本当私冬寒くて大嫌いなんですけど、夏もなんか辛いなと思って、年ですかねはい、いや最近そう、私7月に入ってから野球1回も見に行けてなくて、テレビですらほとんど見れてないんですよ。これ本当にね、なんか悲しいというか、でスポーツニュースもねあんまり終えてなくって、まあ結果だけは見てるんですけど、どういう状態なのかみたいなね、あんまり分かってなくて、そうすごいね、残念な気持ちでいっぱいですそうでもね、来月はねどうにか稽古の合間を縫ってどうにか行ってやろうと思ってるんで、そしたらまた野球の話できるかなって思うんですけど、はい。でも最近のちょっと私の中の、一大ニュースがですね、あのルイスクルーズの楽天加入、ルイスクルーズって誰だよ、ってね、まあ大体の人思うと思うんですけど、元々メジャーとかで活躍してたドジャースとかかなにいた、メキシコ人の、メジャーリーガーだったんですけど、何年前だろう、もう4年前とかですかね、あのロッテに来てくれたんですよ。でロッテで2、3年活躍しまして、セカンドの名手として、もう守備がね本当に上手くて、華麗な守備でボールさばきで結構ね、あの人気もあったんですよね。まあ打つ方はまあそこそこって感じだったんですけど、とにかく守備が本当に素敵で、それで私もすごい好きだったんですよね。それが去年契約切れてジャイアンツに移動したんですよ。移動ってなんだ移籍してガーンってなったんですよね。あ、クルーズ行っちゃうの結局は金なんかいみたいな感じになったら、結局ジャイアンツの方でもなんか買い殺しっていうか、まあちょっとね、なんていうんですか、態度が悪いというか、知らないけど練習態度がね良くない、そこが悪いみたいな感じに言われちゃって、なんか噂によると高橋由伸に気に入られてなかったとか、まあいろいろ言われてますけど、まあ、そんなこんなで今だってさ、まあ、怪我しちゃったけど、あのマギーがセカンドやってんだぜって感じでしょ。マギーはセカンド、なんでクルーズ使わないのっていうさ、巨人のセカンドもいろいろありますよね。なんか片岡とか呼んだのにさ、片岡も活躍しないしさ、大変ですねって感じ感じとか言って、ちょっとそのクルーズが楽天に移籍するっつって、もうなんか私まず正直言ってなんかすごいショックで、何なんですかねこの気持ち。だから元彼が新しい彼女と付き合い始めたみたいな、なんかそういう感じなんじゃないでしょうか、わかんない、未練がだからあるんですよ。そうそう、なんかまあでもきっと楽天に行けば使ってもらえるだろうし、っていうか昨日の試合でもすぐ使ってもらって、ヒットもすぐ打って、いやもう最強の補強やんっていう感じで、まあ楽天的にもクルーズ的にも本当に良かったね、ハッピーだねって感じで、まあ、それはおめでたいのですが、あーロッテに来てほしいっていう、なんかこのねなんか未練がちょっと拭えないななんて思ってるけど、まあまあでもちろんクルーズの活躍を祈っておりますよ私は。はいね、これからも、もうまだ33歳なんですよね。これからも日本協会で活躍してくれたら嬉しいななんて思うんですけれども、はい。でですね、今日これを公開している7月28日がですね、新宿コントレックスボリューム17の、初日なんですね。1ヶ月前もね確かそんなことがあったような気がするんですけど、それでアナログスイッチの秋元くんに来てもらって、その日の夜公開とかやったんですけど、なんか今回も同じ感じになりました。たまたまっていうか、まあ、1ヶ月の巡りだからねそうなっちゃったって感じなんですけど、はい。でなんと今回もですね、今日のゲストさんなんですけど、新宿コントレックスに出る人なんですよ。これ珍しいですね、なんかもう出る人って言ってもね、皆さんよくご存知のあの人かと思うんですけれども、はい。それではお呼びいたします。アガリスクエンターテインメントの塩原俊之さん、かっこ球団中です 愉快な音が聞こえてきました。喋ってくれるから。あれこんにちは全然喋ってくれない。やばい、今日のラジオ破綻するな。これ
言語を失った
言語失っちゃったのか。まあでもそれでも明日の一撃はどうにかなるのかな。
なる全然なる。
朝めりました。
言語はなくてもなんとか
なくてもどうにかなる感じの。はいはい、塩原さんどうも。
はいどうも、劇団おぼろの末原拓磨です。
実在する人知り合い
来ました。久しぶりにノベノラに来ました。
はい、塩原さんがノベノラと略すノーベースボールノーライフ。
久しぶりに来ました
久しぶりに来ました、はい、最近何してるんですか。
最近ね、何してっかな。働いてる。あ、先週大阪に、はい、
あの大阪にね、
中野劇団を見に行きまして、
はいはい、楽屋ちゃん
見て、はい、1泊2日だったんだけど、次の日も別のお芝居を見て、うん、桃地の世界っていう。
それたまたまっていうか。
そうね、まあちょっと噂は聞いてたんだけど、
面白いよみたいな。
そうそう、ツイッターで結構評判だったから見に行って、うん、それもめちゃくちゃ面白くて、うん、その前夜一撃屋の稽古場にお邪魔して、
はい、
で帰ってきたみたいな感じ。
稽古したんですよね、
う
ん、
稽古ちょっとした、うん、てか新作の稽古をしてるとこにちょっとお邪魔して、
はいはい、
ついでに俺が出るやつも少しだけバータリーさせてもらったみたいな。
バータリー、うん、いやーどんな、
う
ん、
いや狂ってたね。
狂ってた、
うん、一撃屋のね、なんだっけ、うちだったらヘリクツシチュエーションコメディみたいな、うん、こういうことをやってますみたいな文言あるじゃん、うんうん、一撃屋確かなんか世にも奇妙なエンターテインメントと、
はいはい、
言葉を使わないノンバーバルパフォーマンスの2本立てで、
うん、あ、なるほどね、
やってる劇団っていう売り文句なんだけど、
はいはい、うん、
どっちでもないよね。
あ、違うんすか。
なんかね、その文言に偽りありな作品を。
あ、そうなんだ。
全然違うことをや
る。でも世にも奇妙なエンターテイメント感はあるのか、ね、なとか思ってたんですけど、
まあ、下ネタ、
下ネタ、平たく言うと
平たく言うと3本とも下ネタ。
あ、3本立てで3本とも下ネタ。
クソお下品なクソお下品芝居を持ってる感じ
です
ね。
そっか、好きなんですね、下ネタが。
下ネタ多分めっちゃ好きだ
った。だって3本とも下ネタってさ
しょうもなって思いながら。
そうなんだ。いや、私が見たことある一撃屋は、あのね、塩原さんが出てあのゲスト出演してたスクエアエリアと、うん、この間の新しい生活の提案だけなんで、
はいはい、
まあ、どっちもすごい面白くて好きなんですけど、きっとそこからはね、
いや多分想像つかないじゃない下ネタないじゃん、まず基本的に、
ね、
まあ、ちょっとあのなんだ、俺がやったそのシーンとかのちょっとエッチなシーンとかあるけど、
う
ん、
そうですね、
基本的になんていうの、その夜の、うん、あ、上のお口下のお口みたいな、いわゆる下ネタみたいなって全然言わないけど、
はいはい、
このコントに関してはだいぶそっちより、
はいはいはいはいはい、
しょうもなっていう感じ。
いや、めちゃくちゃ楽しみですよね
全然違うから、うん、びっくりすると思う。
しかもそれを東京でやるってのがすごくないですか。
そうね、名刺代わりにならないよっていう
本当じゃん
名刺の裏面だよこれ。
まあでもこの間表面やったからいいんじゃないですか。
あ、まあね、
この間あのね、本公演ちゃんとやって、
うん、
それで1ヶ月後にあのね、なんか
裏面を
見せるやるってことで、はいはい、
ちょうどいい。
いやー超楽しみだな、はい、いや、そうそう、でその新しい生活の提案、
はい、
ゲスト出演されてたじゃないですか、
はい、出ました。
あれっていうのは、はい、いつ頃オファーをもらったんですか。
いや、一番最初にお話をいただいたのは、きっかけをやって東京で下北でやってる時に、うん、西文さんってあの、
はいはい、
黒髪の女の子から、うん、ちょっとちょろっとお話を聞いて、
うん、
もしかしたらオファーさせていただくかもしれないですみたいなことを言ってて、
はいはい、
で、まあ、正式にオファーが来たのは もうちょい後だね、
うん、
まあ、球団してからの、
はいはいはいはい、
してすぐの後かな話かな、うん、
ね、
5月頭とかだった気がする。
球団してまず最初に一撃やゲスト出演するってなって、うん、でまたね
またね
また出んのかいっていう明日ってか今日か、
うん、まあ、感じだけど。そうだね、最近なんか中野劇団を見に行ったら、
うん、
中野劇団の人たちに、
うん、
塩原さんは一撃屋の劇団員になるんですかなんでそうなるん
だ、ささやかれてるんですね
違います
まさかの
体動かないんであ
れ、あの新しい生活の提案って、うん、なんかなんて説明したらいいんですかね、あの作品は。
世にも奇妙なエンターテインメント
で、まさに、
うん、
まさにそうですね。
世にも奇妙な物語をエンターテインメント作品としてやっているような感じで、うんうんうん、まあフライヤービジュ、まあ、ビジュアルのさ、あの、うん、シムレアルセン、アルセンさん、アルセン先生が描いてる、
うんうんうん、あの絵、うんうん、
がまさにもうその通り、ね、あのまんま。
真ん中にサラリーマンがいて、なんかうつろな変な表情してて、
そうそうそう。
あ、選択肢、あ、そうだ、すっか選択肢があって。う
ん、で、シムネ先生の漫画って大体あんな感じの不思議な、どんどん何男がドツボにはまっていっちゃうみたいな話が多いから、すごく。マッチしてるなって、あれはフライヤーにマジで偽りなしだなって、うんうん、
あでもそれは見てて思いました、うん、このシーンあのフライヤーだって思いながらなんか、うんそうそううん、見てたし、
あの新しい生活の提案っていうタイトルがさ書いてあるじゃん、
うんうんうん、
フライヤーに、うん、あの案の字がもう新しい生活になっちゃってるんだよね、案っていう字になってないの、
そうなの、
漢字が女の字が抜けてて、
え、
アンっぽい字になってるだけなの。
ちょっとやだ、知らなかったわ、後で確認しよう。
そう、女がいない字になってる。
そう、面白い。
だからそういうなんかギミックもあって、
そうなんですね、
はいはい、面白い、
まあ、なんだろう、私の口から、伝わるか分かんないけど説明すると、まあ、なんていうんですかね、こう市役所に、まあ、行って、うん、まあ、そこが実はちょっと不思議な市役所で、うん、なんていうか自分の人生設計を、まあ、やり直させてくれるというか、うん、それこそなんかこうカードがこう並べられていて、うん、好きなカードを引いて、うん、じゃあその通りにしてあげましょうみたいな感じ、う
ん、だ男が人生の分岐点で選択を迫られるっていう話なんだけど、その新しい選択、今まで選びがちだった方じゃない方の選択をしていくことによって、うん、どんどん生活が新しくなっていって、
うん、
楽しいってなるんだけど、うん、だんだん途中から雲行きが怪しくなってくるっていう話で、はいはい、
逆にそのなんか新しい生活に追い回されるというか、
そうそうそう、追っかけられちゃう、
追っかけられて逃げ回る生活から逃げるみたいなね、うん、感じでラスト終わってったなって思ったんですけど、その中で、まあ、結構序盤の方から、うん、お嫁さん、
うん、
と仲が険悪みたいなのがあって、
うん、嫁との生活に不満があるっていう描写がちょっとあるんだよね、
はいはい、あるんですよね、うん、それでなんかまずちょっとその最初不愛想でなんか全然会話もできないようなお嫁さんから、
あれはふてこい嫁と言われてる、ふてこい嫁
だそうです、はい、そのふてこい嫁からちょっとなんか可愛らしい感じ、
そうそう、新妻に変わる、
あ、新妻、うん、新妻に変わるんですよね、なんか理想の、うん、なんていうんですかね、新婚のピチピチした奥さんみたいな、うんうん、人と、まあ、結婚生活をするようになって、うん、そうであのね、そういえば塩原さんゲスト出演するなって思って、うん、もちろん見に行ってるんですけど、うん、まあなんか結構本当に面白くて作品が、うん、もうそんなこと忘れてたんですよね、マジで、
まあすごい引き込まれて
るよね、本当に引き込まれてて、うん、あれ半分ぐらい、半分よりも後ですかね、
もう全然あと60分ぐらいのところだから、うんうんうん、
本当に忘れた頃になんかふとこう暗転してそこから、まあ、ゲストさんのシーンが、
う
ん、
あ、
始まるわけなんですけど、うん、あれどういうシーンなんだったんでしたっけ、
あれは、うん、その新妻も満足したんだけど、うん、性生活にだけは不満っていう、
あ、そうかそうかそうか、性生活に対してはね、
私だけは何もさせてくれないので不満で、じゃあもっと新しい生活をしますかっていうことで、
うん、
もう一個の選択肢として、うん、夜の営みに積極的な嫁っていうのを選択すると、
積極的な嫁だ、
夜積極的な嫁で、それで出てくるのが、うん、ゲストの役割、夜積極的な嫁として出てくるっていうのが仕事です、
だったんですけど、うん、そのシーンで何が起こったかというと、ま、さっきも言った通りなんかちょっとこう暗転して、うん、で ふと明転したら、真ん中にですね、なんか見たことのあるちょうちんあんこみたいな魚が鎮座していたんですよ、水色の
一撃屋の皆さんにはおまんじゅうって、おまんじゅうが置いてある舞台の真ん中におまんじゅうが置いてある
そう、でその魚っていうのが何かっていうと、あの千葉ロッテマリーンズに今年突如現れた公式キャラクターの、あの謎の魚と今呼ばれているあの水色のちょうちんあんこみたいな足の生えた、あのグラウンドをパタパタと駆け回るあいつで、キモかわいい、かわいいはないか、キモいみたいな感じでとにかく人気なんですよね今。そいつがですね舞台上にいたんですよ、私目を疑って本当に
見たことある、
で、一撃やって何こういうセンスしてんのとか思って、あれじゃ待てよ待てよ、こんなことする男はあいつしかいないと思って
それも三谷幸喜のセリフであって、それこんなことするやつはあいつしかいない
いやでも本当にそんな、まさにその気持ちになってそしたら あれもう歌い出したんでしたっけ。あれ
そしたら、うん、いやまだ歌わないで、
まだ歌わないか、喋んのか。
もう通達が来て嫁が到着したっていうところからそのシーンに入るんだね、
はいはい、
やった僕の新しい嫁って言ってパッて出てきた魚が出てきて、うん、何も動きも喋りもしなくてこれは嫁なのかみたいになったところでして、
あ、はいはいはいはい、積極的だからね。
でして何をって聞いた、うん、殺して
なんで
いやあんな姿にさせられたからこのまま殺してかっぱ寿司の特急レーンに流してっていうところから始まるでもう一度してって何をって言ったキスして
そうだ言ってた言って言ってた、
この呪いを解くキスを、この魚の姿は仮の姿と、
呪いの、
呪いをか
けられた
姿なので、なるほどね、うんうん、その旦那の愛のキスによって人間の姿に戻るっていうところからキスしてもらって、
うん、
そうするとどこからともなく聞いたことのあるメロディーが流れてくるって、うん、そっからライブが始まるっていう。
そこはもうあれですよね、お魚さんぬを、あの、なんですか、脱いだというか、
あ、まだ来てる、
あ、まだ来た
状態で、まだその時足が生えたところ、
そっかそっか、それで歌ってたのか、
それで足が生えて、うん、歌って一番最後の、うん、千葉ロッテマリーンズっていうところで、うん、両サイドの女優さんが魚を取ってくれる、
ちゃんと解釈がいたんですね、
あれはお願いして
あ、てかそっか、一人じゃん、
そうできないから僕はあの最後に決めポーズを取りながら旅を歌い切るんで、うん、そしたら両サイドから取ってもらっていいですか、
うんうん、いやすげえご協力いただいて
あとマイクの解釈も一人ついてもらっていいですか、
はいはいはいはいはい、
であの音響さんにもちょっと M 持ってきたんで、この M を僕の言うところでちょっとかけてもらっていいですか、うん、って言って、うん、段取り全部決めて
結構ねありましたからね、うん、
段取りめっちゃ多かったすげえ考えてきて、
はいはい、それであれですよね、その女優さんにお魚さんを脱がせてもらったら
中に夜積極的な嫁の真の姿
が
人間としての姿が出てく
る、はいはい、
で、ね、うん、それが、まあ、まあ全然関係ないんだけど、まあ、マリーンズのユニフォームを着てるっていう、
ね、着てましたね
しかも福浦のなぜか
で、ショートパンツ履いて、うん、ね、黒いタイツ履いて茶髪もね、ロングヘアで、
うん、鹿島に借りたウィンクと
お化粧もねしてもらって、
そう、鹿島に前乗りしてメイクまでしてもらって
まさかそんなこと頼んでたとはね
しかもそのメイクもなんかコテコテのオカマちゃんみたいな感じじゃなくて、
あ、はいはいはい、
ちょっと本当に普通に綺麗だなみたいな感じの、
う
ん
う
ん、
そこら辺にいそうな感じのね、
ゴッドタンでいうとこのマジ歌選手権のマジ歌が上手すぎて笑えるみたいな感じで、うん、いやこいつちゃんと可愛くしてきたなみたいなで笑えるっていう方向にしたくて、
いや本当 ね、 だってすげえ美人だったもんね
ちゃんと美人にしてもらった、
ちゃんと美人だったもんね、
最初何種類かメイク提案してもらったやつに、うん、これちょっとコテコテすぎるからもうちょいナチュラルなやつにしてって言って頼んで、
ちゃんとオーダーしてい
そうなやつにしたベタじゃなくした、
いやもうなんか本当ね、めっちゃくちゃ笑いました、私あの日も言ったけど終演後にもう、もう笑いすぎて涙止まんなくて、本当にあんなに笑ったことないよってぐらい笑ってさ、
まあ相当茶番だったけど、
まあね
しょうもなって
何だったんですかね、本当あの時間はもうなんか目の前霞んで見えましたもん、笑いすぎて本当に。
あの呪いの概要が、うんうん、あのスクエアエリアに出たことによって、
あ、そうだそうだ、それもね、
そう、演劇評論家にこき下ろされてウェブ上で全世界に見られるウェブ上で、うん、塩原俊之は今回ハズレでしたっていうことを書かれた、うん、はいはい、俺の怒りにより、うん、あの呪いがかかってしまったっていう謎の設定が、
その時に塩原さんがそれを説明して舞台上で、ハズレに決まってんだろ
だって誰が出るか分かりませんって書いてあって、
うん、
ハズレだったらそれはハズレだよ、はいはい、確かに花、
うんうん、
から俺の書いてあるところに見に来てハズレでしたってそれね、肉屋さんに行って牛肉って書いてあるものに買ったら、うん、鶏肉だったら、うん、うわ間違えた、うん、外れだとはなるけど、
うんうん、
鼻からパッケージのところにゴミですって書いてあるものがあって中にゴミ入っててそれ外れですって書かれたら怒るでしょ、ゴミって書いたんだからその怒りをぶちまけて、うん、まあ、リハの時は、うん、ご本人の名前も言ったの、
あ、 そうだったんだ。
劇評家の名前も言ったんだけど、
言ったけど
ちょっと本番はひよった、
うん、あ、ひよった
お客さんいるし、
あ、そうだったんですね。
ちょっとやめとこうかなと思って有名劇評家っていうことに。
そうなんだ。じゃあ積極的な嫁もちょっと消極的に
消極
そこだけちょっと消極的になっちゃったんです、ね、
やめよとまた聞かれる。
そうなんだ。いや、なんだ劇団さんから NG 出されたのか
と。あ、そんなこと。
それわけじゃない。
めっちゃ爆笑してたけど演出の奥間くんは普通にリハの時、うん、そんなことあったんやと
思って嬉しそうって嬉しそうって。いや、本当に面白かったですね。
その後あの、うん、その呪いをかけられた復讐として、
はい、
復讐死刑執行カードっていう選択肢を俺が作ってきて、
あ、カードも自分でそこ作って、
あれカード自分で100均で買った、う
ん、カードも買ったんですか。
でっかいトランプを買ってきて3択なんだけど全部相撲って書いてあるって相撲、漢字で相撲とひらがなで相撲と、うん、アルファベットで相撲って書いてあるやつを選ばせる。
そうでした、そうでした。相撲取ってましたもんね。
相撲
ガチで。
あ、なんか一撃屋でなんかよくあるらしくて、
何相撲が、
なんか困ったら相撲取っときゃいいみたいなことが、
へ、
なんかアフターイベントでこの間、
はいはい、
スクエアエリアの時の相撲大会やってて、
うんうん、
俺竹村くんめちゃくちゃガタイいいから
ですよね。
ちょっと相撲で勝負したいなって。
あ
体幹がめちゃくちゃしっかりしてる、全然動かない。
結構頑張ってましたけどね。
めちゃくちゃ頑張ったけど、うん、全然動かねえ、
うん、でも本当あれただのガチ勝負で面白かったですこれ何にもこの後のこと決まってないんだろうなって思いながら、どっちが勝っても負けてもただのガチ勝負だった。
あの後の段取りだけ決めてたけど、うん、相撲の勝敗に関してはもう、うん、なんかもう、うん、どっちでもいいかな、
うん
うんね、あと軍配にちょびひげ役の西文さんを呼ぶっていうのは、
あれはちょびひげ、
ちょびひげ
何なんですか。
あれはスクエアエリアからのつながりで、スクエアエリアの時がで俺が出た時に、
うん、
川原くんが、はいはい、やってた役のことを俺が通称ちょびひげって呼んでて、
はいはいはい、
ちょびひげって言ってたんで、はい、まあ、全然ちょびひげ入ってないけど
入ってないけど、
うん、だから俺が去った後にみんなが、うん、あいつはちょびひげってどこを見ていったんやっていうのがその再来でちょびひげって言って呼んだら、
うん、
あの横にいたあのひげもじゃの岡村くんが出てきて、うん、いやお前じゃないわってお前全然ちょびじゃないわもじゃもじゃじゃん
確かにだって全然みんなピンときてなかったもんね。え、ちょびひげ
誰
俺みたいなね
岡村くんがわざわざ出てきてくれてけどお前ちゃうわ
いや、他のねゲストの人もどうだったんだろうっていうのはね、すごい気になりましたね。いやだって塩原さんは明らかにもうなんかすごい好き勝手に暴れ回っていたじゃないですか、
ね。
まあ、もちろん皆さんそういうことはしてるのかもしれないけど、なんていうかオーソドックスなパターンとかは何だったんだろうとかさ、
嫁としてね、
そう積極的な嫁をちゃんと演じるみたいなさ、
確かにね、
こともね別に選択肢としてはあったわけで、
いや俺もねだいぶあの、うん、最初の頃に積極的な差を示すためにこうお尻にこうバチコイって言って、
はい、やってましたね。
そうそう、入れていいよっていうのを
やってましたね。ペーニャバチコイって言ってましたね。
全然竹村くんが来ないからもういいや
って確かに全然近寄ろうとしなかった。距離感すごかった。
距離感すごい遠いなそうなんだ。でもなんか大熊くん曰く全ステージ中一番作り込みが激しかった
で、うん、いや作り込みっていうかさ実際作ってたじゃないですか
演出もちゃんとつけてきたし、
うんうんうんうん、
段取りも決めてきてたし、
はいはい、
のは塩原さんが一番決めてきたって
ですよね。いやすごかったもんね。だってあの魚さ手作りで作ったって言ってたじゃないですか、謎の魚。しかもあ、まあ、原寸大とまではいかないのかもしれないけど、ほぼほぼ
ね結構でかいよ。
めっちゃでかいやつ、うん、
普通に大人一人座って入れる、
うん、本当に直径1メートルぐらいあるんじゃないかっていうレベルのさやつを自分で作ったらしく、わざわざ車で運んで手込んだもん作ってさ。
そう、
いや面白かった。
まあなんか唯一のなんていうの、うん、ゲスト出演2回目というか、前回の経験者っていうことを生かして、
うん、
ちょっとそういう方面に作り込んでる方面に誰よりもなんかちゃんとこいつ作ってきたなみたいなのをやりたかったんで、
はいはいはい いやもうしっかり伝わりましたよそれは。だってさ、すげえ受けてましたよね。
受けてた、うん、ね、ありがたいことに。
本当に私笑ってるのなんか最初私だけかなって思ったけど、気づいたら周りどっかんどっかん、ね、
盛り上がって、
すげえ笑ってたから。
俺のことなんか知らない人ばっかり。
まあでも実際そうだと思いますよ、う
ん、ありがたい
話、まあ、知ってて見に来てくれた人もいたけど、そうじゃなくてももう十分なんか笑える感じになってて、
ね、いや嬉しかったねあれはね、う
ん、いやなんか私すごいね、なんか誇りに思いましたもん。塩原さんってすごいと思ってこんなに受けてると思って
誰よりも受けたいっていうのもあったし、
うんうん、それはね間違いなくそうですね。
ただねその日の夜のゲストの大塚くんって、あの大阪漫画帝国のあれよく磯川家とかに出てたりした人で、うんうん、めちゃくちゃ面白いの俺知ってたから、うん、見たけどマジ涙出るほど笑って、
マジか、
超面白かった、笑いの量で言ったら同じぐらい多分受けてたから、ちょっと悔しかった、
ね、あ、そうなんですか、
受けてると思って、めっちゃ面白かった。それも
あとなんかツイッターで見たのがなんか別の回で、うん、なんですかあの長い棒を振り回す武術みたいな、
あ、そうそう、パフォーマンス
なんていうんですか、わかんないんだけど、うん、
なんかあったね、
そうそう、が今日のゲストって聞いて、はぁ、と思って、
あったあった
どういうことだと思って、
いろんな人がね、うん、あの中村雄志さんってあの、うん、テレビチャンピオンの差し会とかやられてる、
はははは、
あの方も出ててもうすごい大物なのに、
へ、
あのパントマイムのもう大御所らしくて、
はいはいはい、
マイムがめちゃくちゃ上手で、うんうんうん、大熊くんの直属のだから先輩じゃないけど、
はいはい、
マイムの師匠じゃないけどさ、大先輩みたいな感じなんだけど、出てきたら、まあ、マイムやるかなって思ったらマイムで己の大きな虚根をマイムで表現し始めるってしょうもない下ネタ。
いやしょうもない、
その力を別のことに使いなさい。
すげ え、 でもちょっと見てみたいですね、どこまで表現できるんだろうそれみたいな、
ど下ネタをやった
って、面白い、
めちゃくちゃ面白かったらしい。
そんなん一撃屋さん大喜びじゃないですか、どしもネタ。
いやーすごかった、
いやー面白かったなんかね。はいはい、
ね、
はい、それでそのさ、うん、一撃あの1週間後に、うん、あの新宿コントレックスがあったじゃないですか、うん、新宿コントレックス16、うんうん、でまあ初めて見たってわけでもないか、
まあまあまあ
初めてってこと
は
あるけど、まあすごい久しぶりにコントレックスとか、うん、まあアガリスクとかを見たわけですけど、うん、どうでした？
いや面白かったね、やっぱこれで2000円は結構やっぱだいぶお得だなって感じするよね、
うんうん、あ、はいはい、でもやっぱそういう声は本当に多いですね、うん、マジで何これ2000円もっと取っていいんじゃないのっていう声も、う
ん、結構ちゃんとみんな作ってきてくれてるから、
う
ん、
はいはい、
いやいや素晴らしい、普通に人こうね、一演目で一つ打てるぐらいちゃんと作ってきてくれるから、うんうん、
この間だ と、 アナログゲストがアナログスイッチとストリーキング計画とあと京都から笑いの内閣も来てくれて、うん、ね、このあの関西から来てくれるのがちょっと恒例になってて、
最近は、ね、
なんかちょっと楽しいですよね、
ありがたい、
うん、向こうもツアー感覚でちょっと来てもらって、うん、ね、笑いの内閣だけで見れてないんですよ私。
あ、そうなんだ、
直前だったから。
いや君の名はね噂に疑わずめちゃくちゃ面白かったね、
本当ですか、
よくできてた、
うん、
なんか俺君の名はのパロディあるパロディネタなのかなって思ったら、
うん、お、違うんですか、
全然そんなことなくて、まあ、入れ替わってるっていう設定とか、
うん、
まあ、会いに行くみたいなプロットとかはあるけど、
うん、
なんかちゃんとあのなんていう君が入れ替わっちゃったことによるお話になってた、それがすごいなって思って、だからまあ要するに天皇陛下っていうやりたくないことも全てやらなければいけない人と女子高生っていう、なんていうの、別にやりたくないことはやらないし本当はやりたかったこともなんかなんだか投げ出しがちだった子が入れ替わることによって最後ドラマが起こるっていう、
そんな話だったんだ、
俺最後泣きそうになったの、ちょっと
そうそう、うん、そういう意見をすごい聞いて、うん、
超感動する、
ポロッとしそうになっちゃったわみたいな、
だからそんなに辞めたいんだったら辞めちゃえばいいじゃんっていう、
うんうん、
ご公務が大変でね、
うん、
でも私はそういうことが辞められない家系に生まれてきたんだって言った、うん、じゃあ私が言ってあげるって言って入れ替わってる時に生前単位の2人のことを言うっていう、うんうん、それが、ね、めちゃくちゃ熱いんだよね、
だってもなんか最後のステージかなんかに開演前に、
うん、
あの高間さんがあの出演者の皆さんに、うん、今日はもうあの泣かせにかかろうみたいなこと言ってました、
笑わせろ
笑わせましたけど泣かせに行こうみたいなこと言ってた、
いやいや笑わせろコントなんだちゃんと受けてためちゃくちゃ、うん、 あのテニスがね、
なんかお蝶夫人みたいな人がいましたもんね。
あれは天皇陛下が若い頃さ、はいはい、あのテニスがすごい趣味だったっていうネタとちゃんと絡んでて、うんうん、そういう皇室ギャグみたいなのがちゃんと絡んでて、あとちょっと触れちゃいけないその、うん、まあ、アーコ様という人が出てくるのまあルックスの話みたいなのが出てきたりして、なんかちょっとこれ大丈夫かな、
微妙なねラインのところをね攻めて
すごいね受けて、いやー素晴らしいです。
いやー見たかったなー、面白そうだったね。笑いの内閣見たことないから何気に、今年秋にね確かアゴラでなんかやるって言ってましたけど、
もうチケット買った。
あ、本当ですか。
あの時に先行販売して
た、そうそう、ちょっと安く売ってたからね、
ご購入して、
いやーそうそうそうそう、
面白かったね。いやもう全部面白かった。4団体ともやっぱり、うん、いいね。
そう、あの始球式プロポーズっていうアガリスクの新作があったじゃないですか、あれは急遽決まったやつで、もう2点3点あったんですよ、はいはい、1つ目にやろうとしてた作品がボツになり、2つ目にやろうとしてた作品もボツになり、もう本当に本番3日前ぐらいに結構急ごしらえだったんだけど、台本さっとかけて終わってみればみんな意外と気に入っているみたいな作品になって、あの実際にあのマリンスタジアムでアイプリモの
やるよね、
やってるじゃないですか。あれの話は私がポロッとしたら、そうなんかみんなえらい気に入って、映像を見せたらあの語弊があるんですけどえらい受けて
すごい
なんだこれはってなって、じゃあこれやろうよって、そうそうな感じになって、
親父と、
はい、
彼氏と、
はい、あと彼女、
彼女
と対戦するっていう、ね、
あれなんか、うん、メジャーから助っ人呼ぶとかダメだった
の？
3億円かけて、うん、バリーボンズとか呼んで、
あ、まあ、だからあの後の展開があればありだったんじゃないですかねなんか一応だからそのなんていうんですか、身内の中でっていう感じで、
家族、
そうそうそう、まあ、彼氏元彼は別にあの身内じゃないけど、
ね、
関係者の中でやってたから、はいはい、でも一応なんかあの試合、あのコントはこの後もまだまだ試合は続くみたいな展開で終わるから、あ、まあ、もしかしたらねそういう人がいてもおかしくなかった、ね、
これのためにバリーボンド、うん、復帰させて日本球
界、だからあの後結局、まあ、彼女がさあの裏でピッチャーやるじゃないですか、それで終わるんですけど、その後に彼女が最後まで投げ切るのかと思ったら、突然なんかね、例えばなんだろう、誰だろう、則本とかが来てみたいないや、お前が投げないのかいみたいなことになるとかね、
いろんなボケできるよね。
そう、続けようと思えば続けられる
だからその試合が延々と続いてって、うん、それもう何十年も続いて後にできたのが巨人と阪神の伝統の一戦になったみたいな実はそういう伝統の一戦だったよ
ね。それめっちゃ面白いっすね
60年ぐらい
前、いや見る目変わるわこれから巨人と阪神
伝統の一戦ですな
あ、それは面白いな、あ、いいですね、
そういう話だったのか、
あ、いいですね、
壮大なサーガの話、
うんうんうん、その争いがね本当に 何百年何千年と続き、なんか日本列島ができたみたいな、
竜と虎が戦ってその間にできたのが大地みたいな
すげえ飛躍すんな、
そしてできたのが東京ドームだった、
ね、ああいいですね、それは面白いな超意味わかんない
よ、相当くだらないけど、
まあ割となんかあれは真っ当っちゃ真っ当な感じのコントだったんですよね、
ボケてずっと見てね、
そうそうそう、そうそう、そう、こんなんでいいのかなとか言って最初なんか富坂さんとかも言ってたんですけど、
ああいいんじゃない
意外とねそれでいいんだよっていう感じで、で2本目 あのお嬢さんをくださいってやつは妻の、
ああらしいね、
そう、作でもともとずっと昔に書いたやつで、じゃあこんなんありますけどってなって、はいね、じゃあなんかブライダル3本立てにするみたいな感じで、ね、お父さんをくださいと混ぜて、
はいはい
はい、お父さんをくださいもね結局あの名前をね変えるか変えないかみたいな話があったんですよ、
そうだよね、
岸由紀とか武人さんとか、はいはい、まあ
由紀武人はネタに絡んでるんだよね、
そうなんですよ、
武人の武田武人を食べたのは僕だけだけどな、
そうそうそうそう、あれはね変えがたいですよ ね、よっぽどいいネタが思いつかない限り、最初は名前変えるかもみたいな話もしてたんですけど、まあやっぱりこのネタもあるしってことで、
そのままで、
まあまあそのまま、
うん、まあでも全然ね、ゆきちゃんとジャンプさんと猫そぎっていう新しいメンツ、またこのメンバーでかっていう、ね、 新しい境地を見せれたんじゃないのあれで。
ね、だいぶね。いや、猫添いくんがなんかすごくて。
なんかね、なんかね、目が。
目やばかったでしょ。
パキパキになってる。あ、目パキってる人いるな。
てかまさにその竹田武人のあたりのセリフの時とか、顔が完全になんか言ってんですよね。
確かにね、なんかね、ちょっと DV 感あるよね。
そうそう。でもなんかどことなく高貴な感じっていうか、なんか上品な感じするんだけど、なんか変な貴族みたいな。
貴族みたいな。いや猫添いやっぱちょっと怖いもんな。
怖い怖い怖い。すごい怖かった。いやでもあれもね面白かったね。こそ行く、ね、新たな境地が
そうだね。
ほうほうほう、
見えて、
うん、垣間見えましたよね。はい、はさあ、それで今夜、
はい、
今夜あの新宿コンプレックス17が始まるんですよね。
始まりますね、
ついに、はい、でまさかの塩原さんも出るっつって、
はい、もう普通に出場団体として、
そうそう、しかも一撃屋でまた出るっていう、はい、なんかどうも人数がたくさん必要なコンテンツだとかいう話で、ああそう、ね、
そうそう、3本立てのうちその1本が結構人がたくさん出るやつなんで、まあだからまあアクションモブじゃないけど、まあ、アンサンブル的な感じでちょっと出てくる、はいはい、
でも今回あれですよね、向こうから来てくれるのはそんなに人数多くなかったですね。
あ、うん、4人かな、
4人か、うん、大熊さんと、
大熊くんと川原くんと丸山さんと、うん、あとこの間出てなかったけど柏木さんっていう女の子がの4人で、
4人だけなんですよね、うんうん、それで東京で出演者をちょっと募集してみて一体どんなコンテなんだか。
お下品ですよ。お下品なんだけど、俺が出るやつはもうなんかもう神聖なる気持ちになるね、ちょっと。
でも下品なんですよね。
下品なんです。すごい下品なんだけど、うん、神々しい感じの神々のような
どういうことだろうね。
神々の戯れのようななんか本当
全然わかんないですけど。
バリの神話っていうタイトルの。
バリの神話、
うん、
あ確かにそれは神々しそうな、
うん、
名前はね、
神話、
じゃあ清らかな気持ちで
見てもらえる
はい、はい、あ、そうで、そのコントレックスがその一撃屋さんも出てくださるんですけど、はい、他のゲストが小西浩一一人芝居、
はい、
あと日本のラジオ、
はい、
っていうなんかまた
すごいよね、
これすごい
めちゃくちゃすごいメンツ、
面白そうなメンツですよね。小西さんの一人芝居って見たことあります？
あるよ、何回もあるよ。
あ、本当ですか？
小西さんの一人芝居っていうか、うん、小西浩一一人芝居の本公演だよね、
う
ん、
ああそうですそうですそうです、ごめんなさい、
まあうん、
本公演
2回ぐらい、片揚げも見てるし、
うん、
阿佐ヶ谷でやったやつも見たし、いやもうね確かにすげえ笑えるし、うん、笑えるし痛いしみたいな感じで、うん、
いや痛いのありますね、確かにね、
めちゃくちゃ痛いのもある
し、痛い痛い、
うん、でも確かにコントは分かる、
うん、
小西さんのあの感じでコントはすごい、あ、分かる分かると思って、
うん、私初めて見たのがストロー&ベリーの公演で、うん、まだあの劇団にはなってなかったんですけど、なんか妙に優しい感じのね、なんていうか優男みたいな役柄としても本当そうで、すごい面白くて、なんだこの人、これが噂のあの小西浩一さんかと思って一人芝居やってる、
土下水ね、
うん、
中身は土下水ね、
そうそうそう、それでなんか本当に興味が湧いて、なんか本当に別にお知らせもちろんもらうでもなく、自ら見に行ってみようと思って見に行ってみて、
面白い、
そこで初めてお話しさせていただいたんですけど、
あ、そう
なんです、うん、いや本当に面白いんで、うん、なんかねすごい見てほしいです、
いや本当に
見てほしい、うん、
このラインナップはなかなか今回すごいよね、うん、まあ、前回ももちろんすごかったけど、うん、なかなか見れるラインナップじゃないですよ、ね、これは。
日本のラジオは私見たことないんですよ。
あ、そうなんだ、俺もねでも短編しかなくて、
あ、短編はあるんだ、フィフティーンとかでしたっけ、
あ、そうそうそうそう、でもう怖いというか、
うん、
まあ、ホラーとまでは言わないけど、なんかそういう感じのちょっと不気味な奇妙な話をやってるんだけど、
うん、
今回はコントをやるっていうことだから、
ね
え、ね、いや相当レアだと思うよ。
ですよね。
ざわついたもんね、日本のラジオがコントやるって、
うん、
マジかみたいな。うん、
本当に。なんかこの間はあのどこだっけ、なんか根津谷中とかのそこら辺にある
上野の東上野の方
でしたっけ、なんか一軒家、和風な一軒家みたいなところを使ってなんか公演やったみたいで、
あの軒先とかを使ってた
らしいね、うん、なんとかシアン、シアン、
ああシアンみたいな、ギャラリーシアン
みたいな名前でしたよね確か、そうそう、そんなさ、なんかね、おしゃれなことしてる人たちがさ、
おしゃれ
何を、うん、何をコントレックスでやるんだろうっていう、この
おしゃ、まあ不気味な感じだよね、どっちかっていうと、
うん、まあそうなのかもしれないけど、いやなんか会場のチョイスがねおしゃれだな
と思って。あ、次ね三鷹のネクストに、
あ、そうですよね、
選ばれてるし、
はいはいはい、
もう今、うん、一番注目の劇
団、注目ですよね。いや本当にね、見に来てほしいです。これをね聞いた人は絶対見に来てください。
絶対見に来てください。
絶対見に来てください。本当に
レアなんで、
マジで来た方がいいと思います。
レアなことはたくさん、
本当に今までのコントレックスも結構ね、あのすごい好評でしたけど、今回もね絶対面白いと思います。本当に
ここでしか見れないものばっかり見れる、
うん、絶対本当に来た方がいいと思います。はい、でそれが、7月の28日と7月の29日に新宿シアターミラクルで、はい、3ステージやります、はい、ゲストが、先ほども言ったように一撃屋と小西浩一一人芝居と日本のラジオ、そしてアガリスクエンターテインメントで、はい、やります。4団体見れて2000円ポッキリです、
うん、ポッキリ
当日券でも2000円です、
はい、
なのでもう絶対見に来てください ね
安い
強く言いますよ、本当に絶対見に来た方がいいですよ。
本当お得さにかけてはもう、うん、これなかなか右に出るものは、
いや間違いないと思います。でもやっぱりなんか値段上げるっていうよりもこれぐらいのなんか優しいお値段でなんかやっていきたいなっていうのもね、
うん、
なんかありますからね、見やすい感じで、
うん、
そうそうそうやりたいなっていうのもあるんで、ぜひぜひ来てください。
はい、
はい、でここでですね、アガリスクエンターテインメントの次回公演のお知らせさせていただきたいと思います、はい、アガリスクエンターテインメント第24回公演、はい、その企画共謀につき、そして道路伏線回収、はい、これが正式名称です長え、はい、が、9月15日から9月24日まで、同じく新宿シアターミラクルで、やります。チケットはもう発売中で、先日チラシも公開になりまして、なんかどこかで見たことあるような雰囲気の、
ね、あれよう作ったね、
そうそうツアーがイラスト描いてくれて、そうそう、
なんか本屋かなんかのやつがすげえうざそう、うん、めちゃくちゃうざそうな本屋みたいなやついるよね、メガネの、
そうそう、どことなくあれもしかしてこの本屋はあの人なの、みたいな、
うざそうだよ
ね、うん、まあ、ここだけの話、別にあの特に意味はないです、あれは今んとこ今んとこあの役柄とかでもには関係ないです、イメージ画だと思っていただければ、あれはあくまで、はい、そうなんですよ。いやなかなかね、なんか可愛らしいチラシになりまして、なんか今回は緑色になりまして、
あ、そうね、イメージカラーが、
イメージカラーみたいな感じになんか、うん、
あるんだよね、
なっちゃいましたけどね、はいはい、がやってまして、で、あの公開稽古とかにもやって、公開稽古なんかもやってまして、それを見に来れる共謀券、
はい、
そして無限共謀券というチケットもあります、はい、ぜひぜひあのですね、公開稽古の方来たいなーって人、まだまだあの絶賛発売中ですので、ぜひゲットしてくださいませ。
作る側に回りたい方は、
そうそうそう、結構公開稽古の方は参加者の方からご好評いただいておりますの でその様子はあの創作日誌なんかにまとめてウェブで公開もしてますので、こちらもぜひぜひ公式サイトの方チェックしていただければと思います。
はい、
はい、じゃあその感じで、ああで、来週の、モリエンテスラジオは、前田ゆり子の旅は道連れ、夜はお酒、8月4日にやります、で次回のノーベースボールノーライフは8月25日にやりますので、ぜひまた聞いてください。はい、塩原さん、なんか最後に言い残したことありますか？待ってました実は
言語が失われた
失われた、はい、じゃあそんな言語を失われた塩原さんとともにお送りしました。じゃあ今日は塩原さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。